岩手医科大学命から3週にわたりまして自閉スペクトラム症についてを伺っております。お話は神経精神科学講座講師の矢部武人先生です。矢部先生おはようございます。
おはようございます。
さあいよいよまとめの週ということで今週はこの自閉スペクトラム症の診断、治療、関わり方、はい、こういったところを伺っていきたいと思います。
はい、じゃあ今日は少しその自閉スペクトラム症の診断について、お話をさせていただきます。まず診断なんですけども、基本的にやはりまずはその子の特徴や、症状と言ってもいいのかもしれませんけどそういったものからまず診断をつけていくということになります。例えば体の疾患みたいに血液検査してこれが出てきたからこうですよとか写真を撮ってレントゲン写真撮ってこれが出たからこうですよっていうようなものではないのであくまでその方の状態を見てその特徴を上げていくことで、診断をつけるというふうな形になります。なので、やはりその子からしっかりとお話を聞くっていうことがすごく大切ですしその会話のやり取りの中でどんな特徴があるかっていうのを見ていく必要があります。あとはやはりその子どもの、そのお母さんであったり、家族であったり学校であったりっていうふうなところからの情報っていうのもとても大切なものになります。だそういうところいろんなところからお話を聞いたその特徴をこう合わせていってあ自閉スペクトラム症の特徴に合うなっていうところを見て、診断をつけるということになります。
はい、
あとは補助的な検査としては、専門の補助検査っていうものがあるんですけどももちろんそういう検査をして、合致するから、必ずその自閉スペクトラム症ですよとか合致しないから違いますよというものが言えるものではありません。あくまでそこら辺は補助的な検査として見ています。
この診断をつけるというのは実際先生どういう意味を持つと思われますか？
はい、こういった診断っていうのは我々が見てつけるわけですけども診断をつける意味っていうのはちょっと時々考えさせられるものがあります。もちろんその特徴からこういう、ある意味病名ですよというふうなことを言うわけですけども診断をつけるっていうのはいわゆるどうしてそれをが必要かと考えたときにこの子の特徴を明らかにしてその上でやっぱり適切な関わり方や支援が受けられるようにしてあげるっていうところが一番大切なところだと思うんですよね。
はい、なるほど。
はい、なので、そのための診断であってで場合によってはですね、その診断をがつかないとさっき言ったような関わりとか支援ができないかと言われれば実はそんなことはないというふうに思います。ちょっと現実的なお話なんですけども実際にこの児童精神科領域のドクターっていうのは県内にそんなに多いわけではありませんのでどうしても受診を申し込んだとしてもその結構な待機期間っていうのがあるのが実際の現状なんですね。じゃあその間の期間子どもたちどうするかっていうふうになった時にはやっぱり病院に行って診断をつけてもらわないと支援が受けられないか、適切な関わりができないかということではないと思うんですよね。当たり前の話ですけど例えば子育ての中で自分の子供ってこういう特徴を持ってるなんていうのは気づいてらっしゃる親御さんそれは自閉スペクトラムとかという話ではなくて、うちの子の個性ってこういう個性を持っているって人っているじゃないですか。例えば人懐っこいとかね、ちょっと頑固だとか、愛嬌があるとかあるじゃないですか。でそういうのと全く同じようにこの自閉スペクトラム症の自分この子がどういう特徴が持って あるのかっていうことをしっかりと理解していくと、それがもしかしたら自閉スペクトラム症と呼ばれるもののその特徴かもしれませんけど、だからといってじゃあその診断がつかなくともちゃんとその特徴に合わせた関わり方っていうのはできるはずなんですよね。ただそうは言っても一般のご家庭の方がね、どういう関わり方をしたらいいんだろう、こんな関わり方をしなきゃいけないっていうのを、まあ、考えることってなかなか難しいと思うんですね。だからそういう時に、まあ、いわゆるそういう自閉スペクトラム症についての専門書であったりとか、あとはそういうふうなことを相談するような、まあ、専門機関であったり、まあ、あとは本当に子育てのね、部分で保健師さんだとか、まあ、児童相談所であったり、まあ、そういう療育機関だったり子育て機関みたいなものがありますので、その地域のそういうところにこうご相談をしてみるというのはいいのかなっていうふうに思います。
なるほど、まあ、そういう意味で診断、実際にこの先生のところにとか専門医を受診するのに時間がかかったとしても、それまでにできることというのはあるということですね。
はい、
うん、じゃあ実際先生、治療っていうのはこう何気なく使ってしまいましたけど、治療をどういうことを指すんですかね。
はい、そうですね、これもちょっといろいろ考え方があるんですけども、まあ、そもそもですね、この自閉スペクトラム症って治療すべきものなのかっていうふうな考え方もありますよね。この自閉スペクトラム症で見られるような特徴が、まあ、ある意味その子の、まあ、個性特徴としてあるものであるとすると、それを何かの治療によって治していくという考え方そのものがちょっとこうんと疑問を持つ方もね、いらっしゃるかもしれませんよね。で、なので、まあ、考え方としてはやっぱりこの子を治していくというよりは、まあ、この子が将来社会で生きていくために、必要な力や、まあ、能力、そういったものを、うまく成長させてあげるということが、まあ、基本的になるのかなと思います。例えばこの薬を使ったから自閉スペクトラム症が治りますよというようなお薬は、まあ、今のところはありません。なのでお薬で治すようなものではなく、やはり関わりとか適切な支援の下でこの子を成長させてあげるっていうふうな、まあ、そういう考え方になるのかなというふうに思います。
はい、ということはそのいかに関わり方が大切かということでしょうけれども、うまくいかなかった場合、まあ、そういったケースでは、うんうん、次のこう恐れるべきことというのもあるわけですよね。
そうですね、関わり方っていうと、結局その関わり方をするためには、周りがですね、十分にやっぱりその子の特徴を理解してあげること、それからやっぱりそのお子さんがそうは言ってもですね、やっぱりうまくいかないことで傷ついてしまっている可能性があるっていうことはやっぱり思っておかなきゃいけないところですね。だからこそその子に合わせた環境を作っていかなきゃいけないなっていうふうなことにはなるんですが、もちろん周りの人が早く気づいてそれに合わせた関わりをしたとしても、やはり困難さっていうものを感じていきながら、まあ生きていくっていう場合はあります。もちろんだからこそ早く見つけてあげることが大切だよとも言われてるんですけども、もしそういう中で成長をこうしていった場合ですね、やはりその子の辛さっていうものがやっぱりその子のいわゆる生活上の問題として出てくることだってありますよね。例えば人とうまく関係が取れない、コミュニケーションが取れないっていう子で、学校の中でなかなかお友達ができないとかね、そういう状況になったとしたら、その子が学校に行きたいってもしかしたら思わなくなっちゃう子たちもいるかもしれない。なのでやっぱり不登校であったりとか、それが進むと家に引きこもってしまうとか、そういうこともありますし、あとはやっぱりいじめの問題なんていうのもやっぱり考えなきゃいけなくて、やっぱりそういうお子さんがこういじめの対象になってしまったりとかすることも あるかと思います、まあ、あとは本当にお家の中でもやっぱりそこが理解されないまま、なんでうちの子ってみんなと同じことができないのみたいな形に思ってしまって、もっと頑張らせなきゃという気持ちが強いばかりに、やはり過度なしつけであったり、一歩やっぱり進んでしまうとそれこそ虐待につながりかねないような、まあ、過度なしつけになってしまうような場合だってあるかもしれません、まあ、そういうふうなこう社会生活上の問題っていうものが少し起こりやすくなってくる。それから実際にそれをもとに今度は精神疾患、別の精神疾患を発症してしまう場合だってあるわけですよね。例えばうつであったりとか、それから、まあ不安神経症とか、まあ、強迫性障害なんて、まあ、これも精神科の分野である診断なんですけれども、そういうものを合併してしまうこともあります。特に自閉スペクトラム症の方の、うつ病の発症率の高さっていうのはやっぱり他の従来の子たちよりも多いというふうには言われているので、ちょっと気をつけなきゃいけない。こういったその社会生活上の問題や、そういった併存するようなしてしまうような精神疾患を、まあ、含めて二次障害と私たち呼んでるんですけども、二次的に起こってしまう、まあ、障害ですよね。ここがまさにこの自閉スペクトラム症のちょっと問題になる部分で、本来のその自閉スペクトラム症の特徴は、まあそれこそ治らないかもしれないけど、まあうまくサポートしてあげれば、もしかしたらそんなに問題にならないということもあるかもしれません。でもやはりこのその子が苦しさを感じながら生きてきたとしたら、二次障害が生じてしまって、こちらの方がまあ問題になってくる、
うん、ということは先生、お子さんだけではなくて、お子さんと一緒に暮らすお父さんお母さん、また家族の方の思いというか理解というか向き合い方という意味では、先生ご家族の方とも実際ヤンベ先生もコミュニケーションを取ったりしていくという場面もあるんじゃないですか。
もちろんです。自閉スペクトラム症のお持ちの子育てをしているご家族の方っていうのは、やはりいろいろそのことでご家族自体が傷ついていたり苦労していたり、まあ、いろんな思いを持たれている方も多いと思います。
家族内でもこう、ね、ぐちゃぐちゃ喧嘩することだってあるでしょうね。
そうですね、本当に例えばお父さんお母さんでね、本当考え方が違うとか、それこそ方針が違うなんてことはよくあることなんですけども、まあ、その辺をやはりちゃんと私たちの仕事としてご説明して、そしてそこのすり合わせをしていくことも必要になってくると思います。そのためにはやっぱりその子の特徴っていうのを僕らがこうある意味翻訳して、この子のこう見えているところはこういう特徴によるものですよっていうことを翻訳してお伝えをしてあげて、でそれで理解をしてもらって、じゃあそれをどういうふうに関わっていきましょうかねっていうことをまあ相談していくっていう形になりますので、まあ、私たちは実際にそのことでこう子どもたちに直接関わって直すみたいなことはやはりあまり考えていないし、実際に限られた診療時間の中でそれをやるっていうのは無理だと思うんですよね。むしろ実際に普段から接しているご家族であったり、それこそ学校の先生だったり、まあ、そういう方たちにこの特徴をお伝えして、そしてその子に合った関わり方を、まあ、お願いしますというふうなことをして、育てていってあげるっていうふうなことを、まあ、考えています。
いや、なるべくその次の段階に進むその二次的なこう障害というのかものが出てくる前に、その対応する部分で何かこううまくいきたいものですよね。
そうですね、はい、なのでやはり、まあ、早くやっぱり気づくことには越したことはないんですけども、やっぱりその気づいた時点でこうもう本当にどうしようもないみたいな考えを持つ必要はなくて、まあ、それに向き合っていきながらやっぱり成長させていくかっていう、まあ、そういうことが本当に大切なんだろうなとは思います。
ヤンベ先生、残り少ない時間になりましたけれども、
はい、お子さんのその関わり方とか、まあ、手助けとか、まあ、支援という話も、まあ、ちょっと中心にお話はしましたけども、そうは言ってもですね、やっぱりこうお子さんたちの中には 些細なことでね、本当にすごい大きな癇癪を起こしてしまうとか、まあそれはもしかしたらすでに二次障害的なものを起こしているのかもしれませんけれども、まああと本当に暴れてしまうみたいな、お子さんたちだって、まあ、いるのも事実なんですよね、うん、本当にそういうあのお子さんのご家族って苦労されてるかなと思います。だからこそやっぱりそういうお子さんを持つご家族もしっかり支援していかなきゃいけないなと思いますし、まあ、そのために、まあ、我々医療やあとは福祉の制度とかいろんなさまざまなそういう機関が、まあ、それをみんなで力で合わせてサポートしていくっていうことが、まあ、すごく重要なことではあると思います。必要に応じては我々でそういう二次障害を起こしているお子さんに対してはお薬を使うこともありますし、まあ、そういう中で少し症状が緩和させてお薬で治るものではないかもしれませんけども、そういった症状を緩和させながらその子をやっぱり成長させていくっていうことではお役に立てるのかなと思っています。
そのご家族だけで決して悩むことなく、
はい、
医療機関また介護の、機関や教育機関もそうですよね、そういうところのこうつながりの支援、はい、サポートも受けられるよっていうこと、まあ、先生はそういう意味でもアドバイスはしてくださるわけですね。
はい、もちろんです。そういったものを、まあ、決して医療だけで治療ができるなというものではありませんので、本当にあらゆる資源が、まあ、協力してというか、まあ、その中にはもちろんご家族も入ってますし、もう本当にそういう方たちで、まあ、力を合わせて、まあ、なんていうかこうやっていこう、成長させていこうというのが、まあ、基本なのかなと思ってます。
はい、